ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めていきます。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい、ニンニンさん、ナッチさん、いつもポッドキャストを楽しく、ポッドキャストが楽しく、そして楽しみに聞いています。ありがとうございます。今日は初めてお便りします。私は苦手な人と言いますか、嫌いな人がいます。その人と今後どのように付き合ったらいいのか悩んでいます。人を嫌いになるのは私に問題があるとも思うんですが、何かアドバイスをお願いします、という内容です。
はい、ありがとうございます。人間関係のお悩みですね、一番多いんですよね。苦手な人、嫌いな人がいます。なっていますか？
私？多少いますよ。
多少いますか？
多少。
でも、いてもいいんだと思うんですよね。誰かのことを、例えば苦手だなって感じるのは、自分が悪いわけでもないし、その相手が悪いわけでもなくて、単にね、今は合わないっていうだけなんです。例えばそのエネルギーというか、周波数とか、波動が合わない。だけで、だからそういう時はね、無理しなくて距離を置いていいと思うんですよね。ただこの方のその苦手な人がどういう関係がですよね。例えば親戚とか職場なのかとか、なんかいろいろあると思うんですけど、それでもやっぱ心の中でも距離を置いていいし、てか距離を置いていいと思うんですよね。で、そのどういう方かわかんないけど、一般的に、お友達も何でもいいですけど、そういう人とはまたね、いつか会う時が来るかもしれないし、そういう時っていうのはね、結構偶然を装ったタイミングで来るので、来なかったら来なかったで、それがお互いにとって最善なので、それまでね、別の世界で楽しくやればいいんじゃないかなというふうに思うんですね。気になったのが、最後の人を嫌いになるのは私に問題があると思うのですがと、最初に先ほど言いましたように、どっちが悪いってことないんですよね。で、ここから先はね、人を嫌ってはいけないという罪悪感を持って悩んでる人向けにちょっと今日はお話ししたいなと思うんですけど、まずね、嫌いな人を、この方は書いてないですけど、クランプさんでも割と多かったのが、嫌いな人を一生懸命好きになろうとする人が割と多くて、そういうふうに罪悪感を持っている人、人を嫌ってはいけないという、思い込みというか、固定観念を持っている人で、人を嫌ってはいけないっていうふうにして自分を責める人が結構多いんですよ。じゃあ例えばですけど、はい、立ってって言ったら今これ立てますよね、すぐできますよね、それ行動じゃないですか、例えばじゃあどんな人が嫌いですかっていうと、いろいろ言えますよね、こういう人が嫌いでって、考えて言える、いますよね、それって思考だから、例えばじゃあ今、汗出してって言うとできないですよね。それって体の生理反応じゃないですか。それと同じように、その嫌いなものを好きになるってね、結構難しいんですよ。なぜなら体の反応を含めた、感覚的なもの、だから汗今出してとか、汗を流れてる人に今汗止めてとかっていうような あのぐらい結構難しいんですよね、
うんうん、
だけど不可能ではなくて、
うんうん、
反応しなくなる方法はあるんですよ、エネルギーワークとかで、
うんうんうん、
だけどこれもそれこそ感情のクリーニングだったり浄化することによってできるんですけど、でも好きにはならなくていいですよね、
うん、
ただ反応しなくなる、
あ、なるほど、
何とも思わなくなるっていうことはできますよね、
うん、
でそれよりもなぜ人を嫌いになることに罪悪感を感じるんでしょうかってことなんですよね、
うんうんうんう
ん、なんで人を嫌いになることはいけないことなんだと感じるんでしょうかってことなんですよ、
はい、うん、
もちろんねこれね教育とか、
うん、
親とか、まあ、いろんな洗脳とかね影響って結構大きいんですよ、
うんうん、
それこそねちっちゃい時にあの友達いっぱい作りましょうとか人を嫌いになってはいけませんとかね結構道徳的な教育を私たちは受けてるので、
うんうん、
多かれ少なかれそういうこう洗脳みたいなのはあると思うんですけど、あとちょっと話しとれるんですけど、人を嫌ってはいけないっていう風な思い込みとか固定観念を持ってる人は、
うんうん、
逆に言うと嫌われることを恐れてる人が多い傾向にあるんですよ。
確か
に。あのたくさんの人と向き合ってきて思うんですけど、
うん、
だからその自分が嫌なことを他人にはしていけないっていう原理も働いていて、その思い込みを一回ひっくり返してみましょうってことなんですよ、
うんうんうん、
まず嫌いな人を嫌いと思ってもいい、
うんうん、
って思えるようになると、
うん、
誰かが自分のことを嫌ってもいいっていうふうに思えるようになるんですよ、
うんうんうん、
だからその自分の中にある人を嫌うっていう感情をまず認めてあげる、
うん、
あのまず自分がジャッジしないで自分の感情をどんな感情もまず認めて受け止めてあげる、
うん、
でちゃんと人を嫌うことができないから、なんかね、嫌いなんですけど、嫌っちゃいけないんですけど、でも嫌いなんですけど、みたいな、っていう、よくわからないループにハマってる人が結構多いんですよ。
確かに。
いいじゃん嫌いで、
うん。
いいじゃん苦手でってことなんですよ。だから、その、自分の中の嫌いを認めると、相手の中の嫌いっていう気持ちも認められるようになるんですよね。
うん、
で、ちなみになんかね、この間その、前のクランツさんの娘さんで、まだ若いというか、ちっちゃいんでしょ？小学校4年生かな、
うん、
同じように、やっぱり多分もうすでに4年生で人を嫌っちゃいけないと。う
ん、
人を嫌うことイコール、いじめることだっていうふうに思ってたんですよね。で、だから、まあ、この方はもう大人だと思うんですけど、
うん、
人を嫌いになるイコール人をいじめることではない。
なるほどね。そっかそっか。
で、嫌いであっても別に親切にすることはできるじゃないですか、うん、それこそさっきの立ってじゃないけど行動ですから、
うんうんうんうん、
だから、
なるほど。
私の場合はもう今本当に人に嫌いとかね、
うん、
例えばじゃあなんかどっか陰口、
うんうんうん、
悪口とか言われてもなんかね、もうそんなあんまり悶々としないですね。あ、そうなんだって受け止める。もちろん不快な時もありますよ。ただリアルではいないですよね。ネット上だと、なんか通りすがりのわけわかんない人とか、はぁって思うけど、まあでも別にさ、そこにいちいち傷ついてるほどこっちも暇じゃないし、あ、なんか暇なんだなみたいな。とか、その人の中に何か反応しちゃったんだなとか、っていうぐらいにしか、思わないし、でも場合によっては、なんかこう、わかるわみたいな時もあるんですよ。自己卑下じゃなくて、
うん、
なんかこう、私みたいな人イライラするよねみたいな。で、笑える時もあるんですよ。なってめっちゃ笑って。
開き直りみたいな。
そうそう、なんかこう、自分を低く見積もるとかそういう意味じゃなくて、わかるわみたいな。そう、私わがままやしねみたいな。
発見みたいな。
そうそうそう。だからある意味、私の周りの人に感謝がもう一度湧き出てくるみたいな。ある意味、笑い飛ばすことはできるんですよね。
はいはいはいはい、
だから、自分のね、心がもう嫌いって言ってるときは、
うんうんうん、
まずその感情を他の誰よりも自分がしっかり認めてあげること。
うんうん、
で、その後に、じゃあ何が嫌い？で、どうして嫌い？どんなことが嫌いっていうのを心の声に聞いてみてもいいですよね。
うんうん、
聞かなくてもいいですよね。
うんうん、
なんかそれでその心の声に対して、大事なのはそこの、いちいちまたジャッジしたり説得させないこと、
うんうんうん、
いや、あの人にもいいとこあるからとか、
はいはいは
い、いやいや、私も悪いところがあってとか、うん、なんか、でもとか、なんとかなんだけどとか、いや、あの人もなんか悪い人じゃないと思うけどとかはいらない、
うん、
そうなんです。
うん、
ただ、これよくね、過去のポッドキャストとかブログにも、まあ、いろんな視点で書いてるんですよね。同じようなやっぱお悩み多くて、ただ嫌いな人っていうのは大切なことを 教えてくれる人でもあるし、
うん、
なんかそういうこう何か拾えるところはある、
うん、
ですよ、
うんうんうん、
だけどもちゃんと感情を認めてあげた後にどう、うん、自分の腹の声が出てくるかは、例えばじゃあこれも試練だから好きになろうと思ってもいいし、
うん、
変な話ね、あのそれとかそういう人は自分のタブーをやってる人ですよね、
うん、
自分の中でできないことをその人が自由に表現してるとなんかイラッときたりとか、まあいろいろ書いて、あと反面教師にしてもいいですよ、うん、こういう人にはならないとかね、
うん、
あとその自分の鏡だからそれこそ自分も問題があるのかって思っても、まあいいけど、あまりそれは解決ならないと思うんですね、この方みたいに、
うん、
あとはもう価値観違うから仕方ない、
うん、
距離を置こうでもいいし、
うん
うん、何でもいいんですよ、何しても全部学びがある、
うんうんうん、
でその答えも人それぞれなんです。それだと進化がないじゃないかっていう人もいれば、いや私はもう距離を置きますと、
うんうんうん、
で私はどっちかってそっち派なんですよね、うんうん、そこになんか無駄にこう、
うん、
なんかコントロールしても苦しいと思うんですけど、でも人によってはそこになんかこう、うん、心地よさを感じる人もいるわけですよ、それをクリアすることに。
なるほど。
そこにその人の答えはそれ人それぞれだから、
うんうんうん、
何でも正解ではあるんですよね、
うんうん、
で何にせよ結局繰り返しますけど、湧き出てくる感情にもういいも悪いも何、
うんうんうん、
あそうなんだねと、
うんうんうん、
嫌いだと思ったんだねみたいな、うんうん、なんかこうもっと言うと、嫌いだと思うことを認めようとすると自分の中から罪悪感が出てくるんだねってとこまで向き合ってあげる。
はいはい、うんうん、
で自分を全部受け止めてあげると少しずつね心が楽になってくる、
うんうんうん、
でいつも言ってるけど、本当にどんな感情も否定しないこと、
うん、
で感情に裁判官とかジャッジマンはいらないんですよ、
うんうん、
嫌だと思ってもいいし、嫌いだと思ってもいいし、なんか嫌だな苦手だなでもいいし、そのまんまの自分を全部受け止めれるようになると、
うんうん、
ね、すごい生きやすくなるんですよ、
うんうんうん、
だからなんだろうな、まあ、先ほども言いましたけど、その好きに多くの、うん、人を嫌いになっちゃいけないとかっていう洗脳も私たちありますよね、
うん、
だから小さい時ってよく人の気持ちになって行動しなさい、
はいはい、
相手の気持ちになって行動しなさい、
うんうん、
ってよく言われますよね、
うん、
それをね変換してる人がいるんですよ、
うん、
相手の気持ちになって行動するのはまあ素敵なことですよね、
うん、
でもそれを自分を殺していきなさいとか、
はいはいはい、
自分よりも他人を大事にしなさいっていう風になんか湾曲しちゃってる人が結構いるんですよ、
うんうん、
だからまずその勘違いを外す勇気を持ちましょうっていうことですね、
うんうん、
でそれをね全部ねベリベリベリで剥がしていくとなんかね結構本当の自分が出てくるんですよ、
うんうんうん、
そうした時になんか結構何でも OK になる、
うんうん、
それこそさっきで言うエネルギーワークをしなくても、
うんうん、
あのもう浄化されて変な反応はなくなる、
うんうん、
反応はなくなるからうわーっていうのか体に感じる不快感はないけど、ただ苦手だなこの人みたいな、でもなんだろう、そこにそれ以上の感情が湧かないみたいな、ある意味なんかスカッとした、
うんうんうん、
なんかこう感じになると思うんですよね、
うんうん、
なのであの何かね、いろいろ話しましたけど、
うん、
拾えるところがあったら、
うん、
拾って実践されてみてください。以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ youkohonda.com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる、有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。